小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もゲストにパラクライミング日本代表選手浜ノ上文也さんをお迎えします。浜ノ上さんは1990年京都府出身、網膜色素変性症のため見えづらさを抱えながら障害者クライミング競技パラクライミング B2 クラスの日本代表選手として活躍しています。2021年と23年の世界選手権大会では金メダルを獲得されています。その他国内外の大会で多数入賞されている今注目のパラクライミング選手です。今日も浜ノ上さんにパラクライミングの魅力について伺います。浜ノ上さんがパラクライミングを始めたきっかけとか、はいはい、出会いについて伺いたいんですけれども、
はい、もともとは、最初のきっかけというと、まあそうですね、モンキーマジックっていう、まあ、NPO 法人があって、はい、まあ、そこの団体が、いわゆるその障害者のクライミング普及をやっている団体、うん、で、まあ、それが、クライミングの、まあ、交流イベントみたいなのをやってて、はい、まあ、東京に来て、まあ、しばらく経ってからではあるんですけど、はい、いろいろとこう、まあ、転勤をきっかけにこっちに来たんで、まあ、その趣味とか、
はい、
友達とかを探す流れの中で、はいはい、参加した、まあ、クライミングイベントっていうのがきっかけですね。はい、
それおいくつの時ですか？
いくつだったかな、2013年に転勤してきて
だから12年ぐらい前で、
でそのまあ2016年に出会ったのか、
お
16年ですね、クライミングとは。
じゃあまあ間もなく10年ぐらいの、はい、
ね、ぐらいの感じ。
へえ、はい、最初にそのまあ、体験してみた時ってどんな感覚だったんですか？
はい、そうですね、まあ結構それまでにもいろんなブラインドの競技っていうのは、はい、まあ触れてはいたんです。
ああ、そうですか。
うん、まあ、まあ触れてたって言っても競技をそんながっつりやるほどではないんですけど、はいはいはい、まあやってたんですけど、まあその中ではまあ なんというか危なっかしい感じ の、はい、あの競技だなって感じだったんですけど、逆にまあそこが自分の肌にはあったかなという感じでしたね。はい、
初めてこう掴んで登った時の感覚とかちょっと覚えてますか？
どうだ、
10年ぐらい前でだったと思いますけど
まあでも別になんかよく聞かれるのは怖くなかったんですかとか ね、はい、聞かれますけど、あんまり怖いって感じは逆になかったかなという感じですね。
へ、は
い、なのでどっちかというと登れなくて、はい、まあ、悔しいとか、
なるほどなるほど、
そっちの思いの方が強かったかもしれないですね。
へ、うん、だからそこは本当にこう10年ぐらいかけて、
うんうん、はい、
もう日本代表選手というか、まあね、はい、世界選手権で優勝されてますから、
はい、
世界一に輝いているこう、はい、今こう振り返って、
はい、
こうスポーツクライミング、このパラクライミングの魅力、うん、楽しさってどんなところですか？
そうですね、まあ何でしょう、まあ、先ほど、ね、始めるきっかけのところでも、まあ、触れたのと同じような感じで、何、はい、て言うんですかね、まあ視覚障害者になってからあんまりこう危なっかしいことってこうなかなか日常生活でもこう、させてもらえないと言いますか、
あ、気をつけてね
とか させない空気があるじゃないですか、
まあ、そうですね
そうでいう中で、まあね、はい、あの全然何かこう道具を使ってってわけではなくて、 身一つでこう、ね、5メートルとか10メートルとかのところをこう、まあね、5メートル超えてくるとさすがにロープとかが必要になってきますけど、はいはい、まあ、そういったところにの手足で登ってっていうのって、まあ、非常にまあ新鮮な経験ではあったんで、まあ、そういうところの、まあ、達成感みたいなところが、まあ、ハマったきっかけというか魅力的な部分だったのかなっていうのと、まあ、やり続けてて思うのは、いわゆるそのね、ボルダリングとか、
はい、
あのスポーツクライミングってあの人工で作られた壁を登るものだと思うんですけど、うん、ルーツはやっぱりそのロッククライミングってあのこう岩登りを行うところにあるんで、うん、
はい、
まあ技術がどんどん身についてくれば、
はい、
そうやって日本各地とか、まあ、世界中にそういう自然の岩場があって、
はい、
まあ、そういったところにも登りに行くことが、まあ、できるようになる。まあ、それってなんかこう自分でこうレベル上げしてこう道具の使い方とか覚えて登るってなんかちょっとあの RPG っぽいじゃない
ですか。めちゃめちゃかっこいいですよね。なんかどんどん能力を高めていくってことですよね。
そうですそうです。まあそこら辺が結構まあ自分としては楽しいというか、かなと思ってますね。
そうかね。なんかそのね、今 RPG ってそのロールプレイングゲーム、その自分が主役でどんどん次に進めるっていう達成感がやっぱりあるんですね。
そうですね。でしかもまあ一緒にその共通する課題をこう登りに行きたいで仲間と一緒にこう予定を組んで、
はい、
まあ、キャンプしたりとか、
いいですね、ね、
車とか飛行機で遠征してみたいな、
はいはいはい、
で旅先で美味しいもの食べてとか、
あ、いいですね、
っていう感じもあるんで、まあ、そういう風なのも含めて、まあ、楽しい部分だなと思いますね。
すごいですね、はい、いやだからそのスリルが浜の屋さんにはぴったりだったっていうことですね、はい、
そうですね。
わあ、ありがとうございます、はい。まあ、そしてね、
はい、
あの競技のこともお伺いしましたけれども、もちろんこの競技する上では、
はい、
まあ、働きながらっていうことも過去はあったと思うんですけど、うん、はい、その時のことちょっとだけ教えていただいてもいいですか。
は
い、
そうですね、まずまあ今の状況としてはその、まあ、一社転職して、
はい、
まあ、アスリート社員みたいな形で、うん、まあ、ほとんどオフィスワークをしない形の働き方なんですけど、
はい、
まあ、前職はいわゆる本当にいい、まあ、サラリーマンというか、
うん、
っていう形で勤め人だったんで、
はい、
まあ、週月曜日から金曜日まで、
はい、
まあ、あのフルタイムで働きながらだったんですけれども、はい、まあ、なんでまあまあその中で、まあ、なるべく、まあ、会社に早く行って仕事をちゃっちゃと終わらして練習をするみたいな日々を2022年ぐらいまで送ってましたね。
そうですか。だから当然2022年までにも、
はい、
今私ちょっとあの成績表を見てますけれども、
はい、
日本選手権で優勝したり、
はい、
まあ、世界選手権でも入賞したり金メダル取ったりっていうのがあって、
はい、
まあ、その遠征とかもご苦労はありましたか、やっぱり。
そうですね、まあ、やっぱりまずは休みを取るっていうところで、まあ、有給をね大きく消化しないといけない。まあ、大体一つのツアーで大会自体はまあ予選決勝で2日間とかですけど、はい、まあ、前日はその、まあ、デモ動画で課題、この日に登る課題みたいなのがこう動画で発表されたりするんで、まあ、それをガイドの人と見たりとかって、まあ、まず3日は絶対必要 で時差ボケとかもあるんで、
あ、
まあ、そうするとまあ短く見積もっても1週間ぐらいはやっぱりね、あの現地にいなきゃいけないっていう感じなんで、まずそのお休みを取らなきゃいけない。で当然それに付き合ってくれるガイドの人を捕まえなきゃいけないしとか、っていう風な感じで、まあ、その辺がやっぱ大変だったかなという感じですかね。はい、
まあ、そういったあのご苦労も多かったその時期を超えて、
はい、
今その、まあ、転職されてアスリート社員っていうことですよね。
まあ、そうですね。
どうでしょう、そのもちろんもう全力で競技に打ち込める、
はいはい、
ことによってこう自分に生まれた変化っていうのはどんなことがありますか。
そうですね、まあ、まず、まあね、時間ができたから全部をこういわゆるその登ってる時間に費やすかって言ったらやっぱそうではなくて、
ね、
やっぱり今までとの大きい違いって、
はい、
まず休息が取れるっていうところですね。
あ、
まあ、今まではもう夜登って朝また出勤して日中働いてっていう感じだったんで、まあ、それに比べればちゃんとその休みたい時にしっかり休んでっていうことができると、やっぱりそのねトレーニングをする密度というか強度もやっぱりガンと上げられるし、はい、まあやっぱりそのねしっかりと自分の生活というか家事みたいなこととかも、まあまず日常生活も整えることができるしっていうので、まあそういった意味ではなんかこういろんなことに煩わされずに競技のことをまあ生活全体の中で考えることができるっていうのがまあすごい大きい変化かなと思いますね。
今浜上さんがいらっしゃる会社には他にも、はい、あのスポーツ、うん社員というかアスリート社員という方いらっしゃるんですか、はい、
そうですね、ゴールボールの代表選手の子が、女性が1人いるのと、うん、あとはパラローイングという、まあ、ボートの競技の男性が1人いますね、う
ん
う
ん
う
んはい、おなんか皆さんでコミュニケーション取ってまあね全然違う競技だと思いますけど、うんはい何かありますか、
まあ、なかなか練習場所でこう会うみたいなことはないですよ、ね、なかなかないですけど、
はいはい
まあ、僕以外の2人に関してはパラリンピック の,、ね前から競技になってるものなんで、はいまあ、そういうなんであの NTC って言ってもナショナルトレーニングセンターとか、うんうんまあ、ああいったところで顔を合わせることも あ,、まあ、あったりするみたいですし、まあ、最近は会社としても、まあ、その本当にまあ頻度としては月に1回あるかないかとか年に数回とかですけど、
はい
まあ、会社のオフィスの人たちとも交流してほしいということで、うんまあ、例えば新人研修とかに、うんうん読んでもらって、まあ、ちょっとそのアスリートとしてお話ししてもらえませんかみたいな、機会を作ってもらったりとかっていうのもあります
わまたそれはなんか新たな刺激がありそうですねその人に話したりとか
そう
です ね私ももちろんそうですけどやったことがない人に、うん、そのパラスポーツの、ねうんうん、面白さであるとか、はい、それってすごいいいですよね
そうですね
うん、
まあ、向こうの人としてはね、まあ、視覚障害者自体に会ったことがないみたいな、はい、人もいるでしょうからそういった話をするだけでもやっぱり、はい、全然違うかなと思いますね
いや本当にこうね大会もお忙しいと思いますし次に控えてる大会は何ですか
次3月に、はいまあ、日本選手権という、まあ、国内の大会があって、はいまあ、これで、次年度4月以降の、うんうん、なんていうんですか代表日本代表選手が決まるっていうような感じですね、う
ん
う
ん
う
ん、へーそのあたり今浜上さんはもちろんトップを走ってらっしゃると 思いますけれども、はい、課題とか今後さらにこう強化したいところってどんなところなんですか、
う
ん、
どういうとこなんでしょうねまあ難しいですけど、はい、いやまあむしろなんかいっぱいありすぎて困るというか
そうなんですね
まあそうですねどっちかというと、はい、どうやったら今より強くなっていけるかなっていうところで、うんまあ、ちょっとずつしか強くなっていかないんで、まあ、そこを見つける作業がやっぱり一番海の苦しみとしては辛いところかな、
そうなんですね、
まあ、そこが見つかっちゃえばあとは淡々とねやっていくだけなんで
課題というか、
はい、こういうことをやれば
ここ強くへえ。お送りしてきました小鳩の愛今週もパラクライミング日本代表の浜上文也さんのインタビューをお送りしましたいかがでしたか今日のインタビュー最後でご自身についてまだ課題はたくさんあるとおっしゃっていた浜上さん世界選手権を2連覇してもなお自分に厳しくストイックなチャンピオンの姿勢が垣間見えました来週もインタビューの続きをお届けしますどうぞお楽しみにここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。